食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト。前回、前々回と2回にわたりまして、6月に行われました食育推進全国大会での私の服部幸男のですね、講演の模様をお聞きいただいておりますけどもね、今回はその、最終パートですよ。早速ご紹介いたしましょう。さあ、そして実は食育というのは3つの柱があります。3つの柱、これをきちっと覚えてください。まあ、いくつもあるんです。何項目もあるんです。ただね、全部覚えられない。それをね、集約してみました。1つ目、どんなものを食べたら安全か危険か健康になれるかを選ぶ能力、選食能力と言います。今砂田敏子先生あそこにおられますが、砂田敏子先生昔から選食能力ってね、あのアメリカのジャーナリストをやられてたね、先生言っておられた。選食能力、選というのは選挙の選に食の能力ね。で、僕もそう思うんです、ね、安心安全健康、これは消費者である皆さんがその勉強をしなきゃいけない。しかし生産者にもしてもらいましょうっていうんで、僕は今生産者の人たちにお願いしてます。第一次生産者っていうのは物を作る人ね、農業従事者、漁業従事者、そしてそれを今度は途中で買う人たちがいるわけですよ。メーカーさん、この人たちが安心安全健康のものをやってくれなきゃいけないですよね。このところどうですか、外国産のものにね、外国にね、みんな任してあるためにね、えらい問題起きたじゃないですか。こういうことですよ。そういう能力、そして我々の体っていうのはね、健康でなきゃいけないですよね。今から10年前に100歳超えた人っていうのはね、何人いたかって8491名いたんですよ。現在どのくらいか知ってます？10年経った、32,252名、4倍ですよ。みんな長生きになった。だけどメタボになって糖尿病でね、高脂血症で高血圧症の人たち増えて、今100名ぐらいになった人っていうのは、子どもの頃の食生活がいいんですよ、きちっと。その後も高タンパク高脂肪が適度に取れるようになったから食生活良くなったんですね。こういったことをね、きちっと踏まえないと難しいでしょうね、これからね。どんなものを選ぶ能力っていうのはこれから大事です。小児糖尿病ね、小児肥満っていう、小児メタボリックシンドロームっていう、これは男の子です。女の子は激痩せ、激痩せ志向ですよ。僕は今からね、15年前にミスユニバースの、ね、審査員やつさん、ね、優勝者、八頭身、 BMI ご存知ですか。 BMI ってボディマスインデックスっていうんですけどね、これは体重を身長の事情で割ると出てくる数字ですよ。これがね、なんと当時は、まあ当時っていうか標準22ですからね、25を超えると肥満っていうんです。 18.5 以下を痩せというんですよね。栄養失調と言っていいかもしれませんね。今からね、15年前は八頭身で BMI 22前後だったんです、ね、ふっくらして ね理想的な感じでしたよ。ところが最近のね、ミスユニバースとかミスインターナショナル、 18.5 以下でないと優勝しない、栄養失調でないと優勝できない。ですからみんなそういうものに憧れるんですよね。22の標準の人がね、いや、太ってると思ってるんですから。特にね、これ誰が悪いんですか、この食生活。20歳までに、僕さっきね、14歳ぐらいまでには今度は、もう一度言いますよ。0歳から3歳、3歳から8歳ってあって、ね、この8年、6年間大事ですよ。そしたら今度、学校と 家庭が同じ目線で育てていくと14歳ぐらいまでに、ね、もう倫理観であるとか、ね、一般常識論というか常識なことが 90% まで固まるんです、14歳までに。ところが体の方はダメなんですよね。体というのは0歳から始まって20歳までの間で、骨密度のピーク、皆さんの骨って20歳前後で大体止まってません？これから伸びた人います？大体いませんよね。僕はあの研究室の隣がですね、解剖学研究室だったんで、20歳ぐらいの人たちが運ばれてくると解剖見てました。そうすると女の子の女性の、ね、骨がね、まるで軽石みたいな、もうね、70代80代の骨粗鬆症を患った骨をした20歳代の人ですよ。こういう人はね、30代で女性機能を失いますからね。こんな状態が今当たり前にあふれてきてるんです。これはきちっと子供の頃からそんな食べ方いけないでしょうっていうのをきちっとやんなきゃダメですね。これは誰の役目あとは学校の、ね、栄養教諭とかそういう人たちが共同でやっぱりやっていかなきゃいけないんでしょうね。だから食育の意義があるんですね。さあ2番目の柱、それが先ほど申し上げた0歳から3歳からね、あの20歳までのいわゆる生活習慣、衣食住の伝承をきちっとしましょうというのが2番目でした。僕今日2番目から話しちゃった。3番目いきましょうか。食料問題、ね、食料自給率知ってる方手挙げてください。当てませんから。ああ、それでもね、全体そう28名しか上がらないですよね。29名になったな。あのね、皆さんね、食料自給率ぐらい知っててくださいよ。これね、皆さん悪いんじゃない、僕はね、今ヨーロッパだとかいろんな国に日本の食文化を伝えに行ってるんですが、その国行くとね、あなたの国の食料自給率は何パーセントですかってちゃんと答えるんですよ。7割ぐらいの人が。日本は皆さんが悪いんじゃないの、日本の教育が悪いの、きちっとそういうことやってない。今から45年前、フランスのドゴール大統領がですね、食料自給率 100% ない国は独立国とは言えないって言ったんですよ。慌てましたね、フランスの周りの国が。そしてですよ、まず英国が46しかなかった。それが現在74まで来ました。ドイツが68だったのが92、アメリカ102だったのが118、フランスはね104あったのが122ですよ。みんな上げた。日本は昭和39年に、ね、79あったの。そしてその後だんだん下がっていって、73っていう数字がね出てきて、これは50年頃ね、52、3年頃。その後ずーっと落ちっぱなしでですよ、40切ったら国家として危ないよなんて言ってたんですよ。切っちゃいましたね。39ですよ今、カロリーベースで。困ったなあ、どうするんですかね。独立国とは言えないですよなんでこんなことになったかっていうとね、理由があるんです。一つはね、まず日本は工業化を図ろうということで、日本のね政府は若者をですね、農業従事者1380万人いた人を全部吸収していったんです。あと漁業従事者300万人いた。それが1380万人が今210万人、300万の漁業従事者が今47万人、ね、でんこんな状況になった。ですから今ね、力持ってるといっても大体 53% の人が65歳以上なんですよ。ほらね、これから若い人がねやっぱりやってくれなきゃいけないんですが、その前に団塊の世代に協力してもらいたいなと僕は思ってるんですよ、ね、680万人も出てくるんですよ。そしてこの方々っていうのはね、次男坊、三男坊、四男坊って昔のね、すごく兄弟の多い時の方が都会に出てきたの、大活躍して今の日本を支えたんですよ。こういう方が実は子供の頃に農業体験してるんですよ、ね、野良仕事をちょっと手伝ったりね、 いやいやかもしれないけどやった人いるんです、たくさん。こういう人こそね、もう一度ね、あのかっこよくね、ジーンズ履いてね、バンダナかなんかこう首頭に巻いてね、あのトラクターにまたがってカウボーイの感じでね、ちょっと耕してくれないかなと。できたら5年ぐらいでいいんです、5年ぐらい。そしたら若者、その土壌がね、鳴らされたところで若者がね、やっぱり行けるような体制というのを作ってあげなきゃいけないから。今 39% でしょ、この群馬県何パーセントでしょうか、知ってる方何パーセント、どこに住んでるんですか、ねね、34% しかないんですよ。でしょ、東京もっとひどいんだから。47都道府県中47位 1.2%、ね、そこから来ました僕、ひどいでしょう。そして大阪が 2%、 神奈川が 3%、ね、横浜があるからでしょうね。そして1位どこですか、1位北海道いくつですか、ねえ192、ねえすごいでしょ、人がいないしね、あそこで。秋田県141、ねえで岩手県122、青森県117なんてね、これ以上覚えられないな新潟の人いらっしゃいます、この中に。新潟、あ、新潟、新潟どのくらいだと思います、大体当てずっぽでいいですよ、 100% 新潟の人すぐそう言うんだね、米どころだし。実はね89なんです。まあ39より上ならいいわけですよね。僕はねこう思ってるんですよ、それぞれ各県都道府県がね自分の数字を知ったら 10% ずつ上げないんですよ。どうです、目標立つじゃないですか。そしたらいくつになります、44、5にすぐなりますよね。えやっぱりそういうね、なんか目標をみんなでやりましょうよっていうね、そういう方向がね今示されてないんですよね。ぜひそういうこともこれからね、行政と一緒になってやっていかなきゃいけないことがたくさんあると思いますね。さあ地球の人口、地球の人口いくつですか、今何人、今60ね、まあ6億っていうか7億でしょうね、67億、67億のうち豊かな食生活をしている人たちは何割ぐらいおられると思いますか、30%、20%、10% のうちどれでしょうか。 30% と思う方手挙げてください。あ、なんか遠慮しがちですね。 20% と思う方、はい、10% と思う方、みんな同じじゃないですか大体はい、申し上げます、実は 10% 前後だ。ということは 8% だ。たった 8% しか豊かでないんですよ。ということは日本人一人残らず実は豊かなその国民の中に入るんです。1,268,684名、二度と言えませんけど全部入るんです。残り 92% のうち11億人が水不足ですよ。なんで水不足なの、日本みたいにねひねれば水が出てくるわけじゃないんですね。そしてペットボトル買おうと思ってもお金がないんですよね。実は11億人のうちの3分の1が日本が関わってるからなんです。日本は実は食料自給率39しかないから61輸入してますけれども、日本の国土の 2.7 倍の土地を外国に持っているわけです。さあそこは物をこう生やすわけですね、もちろんね、物を取るわけですから、穀物類を。ということは野菜類もそうですけど水がいるんですよ。外国の水も一緒に日本輸入していると同じですよ。これバーチャルウォーターっていう考え方なんですね。だから11億人の人が水飲めないのは日本人が3分の1加担してるんです。悪いことしてますね日本人もね。これがあと20年するとですね、22億人が飲めなくなるんですね。大変ですよ。 日本人はいいのかな、こういう悪いことしちゃいけませんね。だから我々の方は分かんないですもんね。普通8億4200万人が栄養失調です。1日2万5000人が餓死してるんです。年間でいうと900万人が餓死してるんですよ。日本人は 39% の自給率、 61% の輸入、合わせて9200万トン食料を年間使ってます。そしてそのうちの2160万トンがなんと残飯なんです。残飯世界一。こんなに無駄していいのかな、食べられない人がこんなにいるのにですよ。 EU 諸国の20カ国と比べてみました。日本人一人頭の残飯と EU の人たちの残飯、日本人3倍、平気で物捨てるんです。消費期限、賞味期限、日にちになったらパッと捨てちゃう。僕が子供の頃はね、製造年月日っていうのが載ってたんですよ、作った時が、ね、そうするとね、これ大丈夫かな、ちょっとこの瓶色変わっちゃったよななんて開けちゃって、まあ大丈夫かみたいなね、平気でしたよ。ところが今ね、日にち見ただけでポンポンですからね。大手の大きなコンビニ、6年前に調査しました。なんとこのチェーン店はですね、あの棚の上におむすびとかね、調理済み加工食品乗っかってますけど、これをですね、大体8時間であれ処分しなきゃいけないですね、処理しなきゃ危ないから。ところがね、7時間後に買いに来た人が見たら1時間しかないじゃないですか。それじゃまずいって言うんで、大体3、4時間で買えるんですよ。そしたらなんとですね、今現在400億円分捨ててるんですよ、一つのチェーン店だけで。いいんですかこんなことやってて。まあ僕は今ね、エコロジークッキングってやろうと。で今日いろんなあのブースでもね、エコかっこいいなんていうのを歌ってるんですよ。エコかっこいい、いいでしょ。エコかっこいい運動に協力しませんか。皆さんの昔からのね、あの知恵、どうやって皮をね残さず食べるか、葉っぱも食べるか、こういったことでね、エコロジーとか言うとね、うーなんて、エコなんて言うとエゴに聞こえるしね。それにエコかっこいい。あとテーブル42っていう運動知ってますか。これ東大の准教授が3年ぐらい前から始めて、今国会の先生始めましたよ。レストランで物を食べます。そしてレジにお金持っていきます。そのうち20円を取られるんですね。でちょうどお一人で食べてる時に、目の前に途上国の、ね、お子さんと一緒に食べたと思ってくださいっていうの。テーブル42、テーブルを二人で食べましょうよ。そしてこの 20円っていうのは何かっていうと、今途上国の人たちの食事の平均が一食20円なんですよ。皆さん20円で済ませられます？それを寄付しましょうという運動をやってるんですよね。お水も同じですよ。これはね、ニューヨークで始まったんですけど、これは水道のお水を飲みましょうって言うんで、ね、ペットボトルを、ね、ここにあの浄水器つけてジャーッと絞ったやつを1本100円で売るんです。そしてレストランでね、普通の水道水をですよ。そしてそのうちの10円を水で困ってる人に寄付しましょう。みんなこういう運動が始まって、少しでもいいから協力してほしいんですよね。これからどんどんこういう運動が盛んになると思います。さあその意味では、今日ですね、こうバッチバッチね、これ、食育って書いてあってね、英語で、ここにバッチがありますよ。これほら、オニオンのバッチっていうのはね、全国調理師養成施設協会って、まあ、僕なんかも関連してる協会があるんですけども、そこでこういうのをね胸につけといて、これまたねどっかで今度は寄付しようかななんて、まだしてませんけどね、今度はしようかななんて思ってたり。でこれはあの、エコのいわゆる調理師養成施設協会が、食育の本を出してるんです。500円で売ってるんです。それにこれおまけでつくの。まあぜひね、あの協力していただきたいと思います。まあそんなことで、 エコかっこいいとかですね、そういった運動、皆さんね、本当にね、今今日から5人ぐらいの人にこの話をしていただきたいことと、それとご自分がですね参加する意欲を持ってくれない限り、いつまでたってもこれはね解決しないです。ご自分がそういう思いに、ね、なることが大事だと思うんですね。ぜひそういう機会にね、できるだけ多くご自分も参加する、もう参加することがねものすごく重要だっていうことを意識していただければと思います。今日はありがとうございました。ということで、3回にわたりまして6月に群馬県前橋市で行われました食育推進全国大会での講演の模様をご紹介しました。食育推進全国大会は食育の強化を目的に毎年6月に内閣府がそれぞれ手を挙げてくれた県とですね共催をして行われているイベントなんですね。今回は群馬県とですね、共催をしましたね。会場には食育を指導する方々の講演会や企業や NPO の出展も130ぐらいありましてね、2日間の来場者は28,200人、大盛況でしたね。こういうイベントをきっかけにより多くの方に食育に関心を持って実践してもらいたいと思っておりますよ。来年は6月の13、14土日なんですけれども、島根県松江市で行われることが決定しております。食育の時間、服部幸男でした。